ローマ人への手紙6章5節から7節、新約聖書の306ページです。お読みいたします。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷で亡くなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。宣教です。罪から解放された私たちと題して、大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
一言お祈りを捧げます。天地万物を作り、今も変わらずにご支配なさっておられる私たちの父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。あなたが私たちの名を一人一人呼んで礼拝へとお招きくださり、ひととき、あなたを心から拝する時を与えてくださっていることを感謝をいたします。あなたを賛美し、あなたに祈り、またこれからあなたの御声に聞こうとしております。どうぞ聖霊様が助けてくださって、聖書のことを正しく理解する力を与えてくださいますようにお願いいたします。いろいろな悲しみや悩みや、また時には喜びを抱えつつ礼拝に集っておられるお一人お一人をあなたが顧みてくださって、同じ御霊なる神様の一致を与えてくださいますようにお願いいたします。御言葉による慰めと励ましを期待して、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。これまでも幾度も確認してまいりましたが、パウロは信仰によって救われるという恵みによる救いを語ってまいりました。人は信仰によって救われるのであって、行いによるのではありません。個人の努力や、良い行いを積み重ねて救われるのではなくて、人はイエス・キリストを信じることによって救われる、とパウロは語ってきました。いわゆる信仰義人と呼ばれるものです。信仰によって義と認められる。すると反論や悪用しようとする人たちが出てきました。それが6章1節からの議論でありまして、6章1節には次のようにあります。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。その前の5章20節でパウロは罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと語り、罪を覆い尽くす恵みを語りました。するとそれを受けて、ではもっと罪を犯しても良いではないか、その方がさらに恵みをいただくことができて良いではないかと考える人たちが出てきました。この議論についてパウロは多くの言葉を用いて語ります。読んでいきますと繰り返し語っています。ある人は、この反論を、敵陣からの反論を、信仰義人の教理の弱点という言い方をする人もいますが、悪用される部分ゆえでありましょう。パウロは丁寧に繰り返し説明します。前回はバプテスマの意味を見つつ、バプテスマによって起こっていることを見ていきました。私たちはキリストと一つにされ、キリストの死と復活と一つにされた。そして新しい命に歩むものとされたことを確認しました。今日の箇所はその続きでありまして、パウロは一節の問いに対する応答として今日の箇所も書いています。 5節を読みしますと、私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからですと。この5節は、もしという言葉はありませんが、もし何々ならという仮定法が使われています。しかしこの仮定法は、事実として語る手法でありまして、以前から例えとして申し上げている、もしあなたが受験生ならといった言い方と同じです。パウロは語ることを事実として語っていきます。またこの5節には、理由を示す言葉がありまして、前で語られてきたことの理由を述べています。特に4節後半の理由を述べています。4節では、バプテスマによってキリストの死と一つにされ、私たちは罪に対して死んだということが語られました。また死んだだけでなく、キリストが死から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むということが語られました。その続きとしての五節でありまして、私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つにされているなら、キリストの復活とも同じようになるとパウロは語ります。パウロは、私たちも復活するんだと語ります。キリストが復活したように、私たちもやがて復活する。ここで、私たちがキリストの死と同じようになってと書かれていますが、これは完了形の動詞で書かれていて、後半のキリストの復活とも同じようになるからですというのは未来形の動詞で書かれています。やがての時、私たちもキリストと同じように復活することが語られています。ここにクリスチャンの希望、私たちクリスチャンの希望があります。続く6節以降、パウロはこの復活の希望について話を広げていくのかと言いますと、そうはしませんでした。キリストの復活とも同じようになるからですと、5節で語ってから、復活についての話をこう展開していくかといえば、6節では次のように語ります。6節。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。パウロは再び、キリストと共に十字架につけられたという話に戻っていきます。このように繰り返して語るということは、それほどまでに重要なことだということでありましょう。パウロは6節を、私たちは知っていますと始めて、何を知っているかといえば、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためだということを知っているんだとパウロは語ります。少し長い文章ですので、骨格だけ申し上げると、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたということが文の骨格です。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられた。この後でこの目的が語られています。まず、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたということを見ていきますけれども、この私たちの古い人とは何か。私たちの古い人。古い人という表現は他に2箇所出てきますが、そのうちの一つであるコロサイ書を開いて確認をします。少し後ろにコロサイ書がありますけれども、 ローマ、コリント、ガラテヤと来て、エペソ、フィリピ、コロサイ。404ページですけれども、新約聖書の404ページにコロサイ人への手紙の3章5節以下があります。コロサイ書の3章の5節から10節、少し長いですがお読みします。ですから地にある体の部分、すなわち、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。これらのために、神の怒りが不従順の子らの上に下ります。あなた方も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていました。しかし今は、これらすべてをすなわち、怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至りますと。この9節に、この最初の3章9節に、あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、とあります。あなた方は、古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて。このことからわかることは、古い人というのは救われる前の私たちの姿です。救われる前の私たちの姿。救われる前の私たちは、すべてに当てはまるわけではありませんが、5節から9節の前半に記されているような生き方をしてきました。自分の欲望に生きてきたのが過去の私たちではないでしょうか。神の御心ではなく、自分の思いに生きてきた過去。神から離れ、自己中心に生きてきた過去。それが自由だと思って生きてきた。それがパウロが語る古い人です。ローマ書に戻っていただいて、パウロは、その古い人がキリストと共に十字架につけられたと語ります。その古い人がキリストと共に十字架につけられた。ローマ書の6章6節の後半には、その目的、古い人がキリストと共に十字架につけられた目的が記されていまして、それは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるため、とあります。罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるため。この罪の体とは、罪に支配され、罪に仕えてきた体です。私たちが罪を犯すときは、当然、体を使うのでありまして、罪と体の関係は切り離すことができません。私たちの罪の体は、キリストと共に十字架につけられ、滅ぼされた。そして、私たちは罪の奴隷でなくなる。罪の奴隷と古い人は同じことを指しています。かつての私たち。救われる前の私たちは罪の奴隷でした。その生き方こそが自由であるかのように思い込まされていた。アダムがかつて神のようになれるとそそのかされて神から離れて以来、私たちは自分のやりたいように生きることが自由だと思ってきました。しかしそれは本当は不自由な生き方でした。例えるならば、魚が水の外で生きるようなものです。魚は水の中でこそ生き生きと生きていけます。魚が魚らしく本当に自由に生きていける。しかしもしその魚がこの水の中、水槽は不自由だと。もっと自由な世界があるはずだと考え、水の中から出て陸を生きようとしたらどうなるでしょうか。やがて死が待っています。 干からびて死んでしまうだけです。人間が自分のやりたいように生きるということはそれと同じです。私たちを作ってくださった神から離れ、自分の思うがままに生きるということは、魚が水の外で生きるのと同じです。罪の奴隷とはまさにそのような生き方です。神が人を作られたとき、ご自分のそば近くを生きるように意図されて作られました。人は神の命令に耳を傾け、神のそばを生きることが本当の自由であるように作られた。それにもかかわらず、魚が水の中から出たがり、死への道をたどるように、多くの人が神から離れ、死の道をたどります。それが救われる前の私たちの姿でもありました。罪の奴隷として罪に仕え、神の御心とは逆に生きてきた。その生き方は死であり、滅びであったわけです。その生き方から解放されたのがクリスチャンです。救われる前は罪のために仕えてきたわけですが、その報酬として得られるのは死だと語ります。同じローマ書の6章23節には、罪の報酬は死です、とはっきり書かれています。しかし私たちは、イエス・キリストを信じることによって、キリストと共に十字架につけられ、古い人が死んだ。それゆえに、パウロは7節で次のように語ります。死んだ者は罪から解放されているのです。パウロは、死んだ者は罪から解放されていると語ります。新改訳聖書の欄外の中央を見ていただきますと、別訳として、解放されて義となっているというふうに別訳として記されています。この7節は、死んだ者は罪から解放されて義となっていると訳すことができます。罪から解放され義となっている。私たちは罪の奴隷であった状態から解放され、罪の束縛から解放され自由にされた。そしてただ罪から解放されただけでなく、義となっている。義というのは神様の正しさですが、神様が私たちを正しいと認めてくださっている。罪人の私たちをイエス・キリストを信じることによって正しい、無罪だと認めてくださっている。私たちは今日このことを心に留める必要があります。私たちは罪から解放されているんだ。罪から解放され、義とされている。その事実をしっかりと心に留めるのです。だからパウロとしては、罪になおもとどまることなどできないはずだと伝えたいのです。罪から解放されているにもかかわらず、なおも罪の中を生き続けることなどできないはずだと。私たちは罪から解放されている。今日という日に私たちは自分の歩みを点検したいと思うのです。聖書は私たちは罪から解放されていると言います。救われるということは、イエス・キリストを信じて救われるということは、罪から解放されることです。その私たちが今もなお罪との関係をだらだら続けていることはないでしょうか。救われてもなお救われる前の罪の行為をだらだらと続けていないでしょうか。今日私たちはご一緒に心に留めたいのです。私たちは罪から解放されている。パウロは繰り返し罪に対する死を語っています。私たちは罪に対して死んでいるのであって、罪との関係をだらだらと続けることはできないはずだと、聖書は語りかけてきます。その霊的な事実に目を向けることが大切です。私たちの現実は、 罪に流されていく傾向が強いのが正直なところです。その私たちにとって、霊的な事実に目を向け、キリストと共に死んだのだという理解に立つことは大切なことです。例えばインフルエンザにかかったとして、病院に行って、インフルエンザと診断されて、しかし薬を飲み、熱も下がり、しばらく休んでまた病院に行く。するとそこで、治癒証明をもらえるわけです。書面なのか口頭なのかわかりませんけれども、あなたのインフルエンザは治りましたというふうになります。するとその人は、もう治ったわけですから、その治った後もだらだらとインフルエンザかな、などと考えることはしないわけです。同じように私たちも罪の中にいたわけですが、イエス・キリストの十字架によって救われた。聖書はイエス・キリストを信じることによって救われると語ります。自分の過去の罪を認め、主の前に告白し、許しを請うとき、そして心の中にイエス・キリストを迎えるとき、救われると聖書は語ります。そしてバプテスマを受けることによって、いよいよそのことが確実なものになる。そうであるならば、バプテスマを受けたあなたはもう救われているし、聖書の観点から言うならば、罪から解放されている。そう聖書は語ります。私たちはそのことをしっかりと心に留める必要があります。しかし、以前も申し上げたように、私たちの現実を見るとき、この箇所が嘘のように思えます。罪に対して死んでいるにもかかわらず、私たちの現実は罪に負けてばかりのように思える。御言葉は真実を語っていないのではないか。そう疑問を持ちたくなります。しかしそのような考えに対して、宗教改革者のカルバンは言います。神の御業は私たちのうちに開始されたその第一日のうちに完成するものではない。むしろそれは徐々に増進する。そして日に日に段階を追って成長し、ついに終局に至る、終わりに至ると語ります。成長と発展はたゆみなく行われて、ついに終局、終わりに至るんだと。カルバンが語っていることは、私たちの聖化の歩みについて語っています。聖化というのは、聖なるものとされていくということです。少し言い換えるならば、イエス様のように変えられていく。それが聖化です。今後この聖化についても語っていくことになりますが、私たちは聖化の歩みをたどっているんだ。いきなり完成するのではなくて、恵みの事実に日々近づいていく過程をたどっている。それは先ほど申し上げたように、キリストに似たものに変えられていく過程です。私たちの内側には救われてもなお罪の残りカスがあって、それが私たちに戦いを挑んできます。神の御心を行うことを妨げるのです。あわよくば、死に至る道へと再び誘い込もうとする誘惑がある。そのような罪との戦いがある私たちは、葛藤と挫折を繰り返すことになったりします。毎日勝利というわけではないのが現実です。葛藤があり、時に挫折がある。しかし、この戦いが内側に生じているということは、それが救われている証拠ではないでしょうか。救われる前にはなかったもののはずです。救われる前は自分がやりたいように生きてきた。しかし救われたならば、そこに生きることが罪だと知ったから、末路は滅びだと知ったから、内側に葛藤が生まれる。時に勝利し、時に敗北して挫折する。しかしそこにクリスチャンであることの、あなたが救われていることの証拠があるのです。以前ならそもそも戦おうともしなかった。その私たちが罪と戦おうとしている。しかし真正面から私たちが戦うというよりは、私たちがすべきは、キリストの勝利。キリストがもたらした十字架の死と復活の勝利を 自分のものにするということが大切です。罪と真正面から戦うのではなく、キリストの十字架をますます自分のものとする。キリストと共に死んだという事実に生きる。もう罪の支配下にはない。私は罪に死んだものであると意識をしていく。先ほどから申し上げているように、私たちには罪の生活へと誘い込む誘惑がたくさんあります。特に現代はインターネット、スマホの普及によってもう誘惑が手元にあります。しかしそのような中にあっても、私たちは罪から解放されていることを心に留めたいのです。もはや罪の支配下にはなく、恵みの支配のもとに私たちはいます。その事実を心に留めつつ、この後で共に聖餐の恵みに預かりましょう。ひととき語られたことを覚えつつ黙祷をしましょう。お祈りを捧げます。死んだ者は罪から解放されているのです。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様が私たちの罪の身代わりとして死んでくださり、私たちはそのイエス様を信じることによって、キリストと共に十字架につけられ、同じ死を味わわせていただいて、霊的には罪から解放されているという事実を今一度心に留めることができ、ありがとうございます。なおも罪との戦いが私たちにありますけれども、罪から解放されているというその恵みの事実に、しっかりと目を向けていくことができますように、弱い私たちをあなたが助けて、日々の歩みの中にあって、お一人お一人が使わされている場にあって、キリストの代わりを放つものとして、尊くお持ちくださいますように、お願いいたします。御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。Amen.